今日は私たちを救うために主が受けた十字架の苦難をたたえる四旬節五番目の主日です。イスカリオテのユダの背信を利用してイエス様を逮捕した大祭司長の群れはイエス様を殺すためにピラト総督のところに引いていきました。イエス様を審問したピラトの総督はイエス様の無罪を確信しましたが、大祭司長に先導された民衆が民乱を起こさないかと不安になり、イエス様に十字架による死刑を宣告しました。総督の軍兵たちはイエス様を陣営の本部に引っ張っていき、無慈悲な鞭打ちとともにさまざまな方法でもてあそび、唾を吐きかけ冒涜もしました。そしてイエス様の肩に頸部の十字架を担がせ、刑場のゴルガダの丘に引いていきました。イエス様の十字架の苦難を描写した聖画を見ますと、十字架に釘打たれたイエス様の下半身が例外なく布で隠されています。しかし2000年前、十字架の刑に処せられる死刑囚は丸裸で釘打たれていたと伝えられています。全裸で十字架に釘打たれたイエス様を群衆はひどく愚弄しからかいました。総督ピラトがイエス様に死刑を宣告せざるを得ないように民衆を扇動し、圧力を加えた大祭司長の一団も十字架のイエス様を長老しました。イエス様の左右の強盗二人も一緒に釘打たれました。イエス様が二人の強盗の間にまるで強盗のような凶悪犯として釘打たれたのでした。イエス様は十字架に釘打たれた直後にはこの左右の二人の強盗もやはりイエス様に悪態を浴びせかけました。このようにイエス様がゴルゴダで受けた十字架の受難の現場は一言で羞恥の恥ずかしめの現場でした。御子なる神で荒らせられるイエス様は十字架に打たれる肉体の苦痛よりも人間たちの目の前で全裸でお受けにならねばならぬ精神的な羞恥の苦痛の方がより一層大きかったことでしょう。私たちは指名者クラス第9課でイエス様がお受けになられた十字架の羞恥に対して深く考えてみました。今日インドの最も卓越したキリスト教の知性の人として知られたビシャール・マンガルワディの著書「変革の中心に立て」によると、いにしえより社会を動かす土台が西洋では人間の良心である反面、東洋では対面でした。対面が最も嫌がることは恥ずかしめを受けることです。インドでは1829年からサティが法律では禁止されましたが、21世紀に入った今日でも相変わらず行っているところがあるといいます。サティは夫が死ぬと生きている妻を死んだ夫と共に火葬する反倫理的な慣習です。生きている妻が夫の死体と共に火で焼かれ死ぬまいと逃亡した場合、逃亡した妻を捕まえて火で焼く人々はまさにその女性の子供たちです。母親が神聖な慣習を無視して逃げ出し、家紋に 恥をかかせた理由で、子供たちがためらうことなく母親、生みの親を断罪するのです。今日まで中東で堂々と横行している名誉殺人もやはり恥ずかしめを受けたと思う家族が家族に加える殺人行為です。我が国の昔の人々が食べ物がなく水だけ飲んでいても人々の前では爪楊枝を使うこと、今でも冠婚葬祭に関連して際立って虚礼虚飾が多いこと、所得に比べ大きな車や広い坪数のアパートを好むことなどは、私たちもやはり東洋人である私たちもやはり対面を掲げて対面を守れないことを恥ずかしいと考えるせいです。旧約聖書を見ますと羞恥という単語が数え切れないほど登場してきます。ユダヤ人もまた東洋の対面文化圏に属していたので、対面を重要視し恥ずかしめを受けることを最も嫌がったのです。特に先民意識に浸り異邦人を動物扱いしていたユダヤ人たちは、どんな理由であれ公開の場で全裸となることは想像すらできないことでした。アンモン王ナハシュが死に、彼の息子ハヌンが王位を引き継いだ時の話です。ダビデ王は死んだナハシュ王のために弔問団をアンモンに送りました。しかし王位についたハヌンの臣下たちは、ダビデが送った弔問団のことを征服するためのスパイたちだと騙しました。サミエル下10章4節によりますと、王位についたばかりのハヌンは自らの権力を誇示するためにダビデが送った弔問団員のひげを半分剃り落とし、長い服の下の方を切り取り、彼らのお尻が見えるようにしてイスラエルに送り返しました。彼らに恥をかかせるためでした。この事実を報告されたダビデ王は激怒しました。彼は軍隊を動員してアンモンを廃墟としてしまいました。ダビデは自分が送った弔問団員が受けた恥を、すなわち自らの恥であり国の恥辱と考えたものでした。ユダヤ人にとってひげの半分が剃られお尻が見えることだけでも戦争を起こす程度の羞恥となると考えたユダヤ人だとすれば、まして御子なる神様であらせられるイエス様が全裸で十字架に釘打たれることはどれほど大きな恥ずかしめだったでしょうか。しかしヘブライ書12章2節は次のように証言しています。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て恥をもういとわないで十字架の死を耐え忍び神の玉座の右にお座りになったのです。主は全裸で被られた十字架の受難を少しも厭いませんでした。主は人々が恥と思う外面的羞恥、肉体的羞恥を必ず避けねばならない恥とは見なさなかったのです。もしイエス様が十字架の受難を必ず避けねばならない羞恥と見なされたならば、どのようにしてでもイエス様はこの恥を免れようとなされたはずです。イエス様はそれだけの 力が十分にあったからです。イエス様はご自身の出世や栄達のために十字架の受難を受けられたのでは決してありませんでした。イエス様が受けた十字架の受難がそのような利己的な理由に起因していたとするならば、イエス様の受難はいかなる人も否定したり反駁できない明白な恥さらしだったはずです。イエス様が十字架の受難を被ったのは人間の罪の代価を代わりに払うことで神様から付与された人間への救いの使命を完遂するためでした。それでピラト総督から死刑宣告をされ、ローマ軍の兵士たちの鞭打ちと侮辱を受け、大祭司長たちと死刑執行人、さらには強盗から嘲笑と悪態をつかれても、イエス様にとってそれらは恥ずかしさではありませんでした。そのすべての受難は神様から付与された使命の完遂と栄光の復活のための必然的な過程に過ぎませんでした。このようにイエス様は人間が恥だというところのものを全く恥と考えられないことと示すことで、私たちに恥と思うべきことと恥と思ってはならないことを正しく分別させてくださいました。真理に従うがゆえに真理を拒否する人から被る恥ずかしめは 恥ではありません。生命を救うがゆえに生命を踏みにじる人から被る恥ずかしめは恥ではありません。神様から与えられた使命を全うするための全裸の恥ずかしめは恥ではありません。この世の人々がそのようなことを恥だと強く述べたとしても、神様は必ず栄光の勲章で返してくださることでしょう。大祭司長たちとその仲間一団のように、神様を信じると言いながらも自分の欲望のために人生の現場でイエス・キリストを十字架に釘打つとするならば、まさにそれがクリスチャンの恥です。ただ自分の財布をより厚くするために信仰の良心を捨て去ることが、それがクリスチャンの恥です。自分の益になること、有益のためにより一層増やそうとして他の人の分を考えないことがクリスチャンの恥です。この世に生きる人々がこの世の中では仮により多くを所有し、より高い地位を占め出世したとしても、いつの日か神様の前では必ず恥ずかしめを受けることになるでしょう。この世で受ける恥は、あるいは洗い落とす機会があるかもしれませんが、神様の前で恥を被るとしたらば、それで全てが終わってしまいます。紀元後51年、一時ネロ皇帝の家庭教師だったあのローマの有名な政治家で哲学者、雄弁家だったセネカの兄ガリオがアカイア州の新任総督としてアカイア州の行政首都コリントに赴任しました。新任総督の赴任に合わせて ソステネをはじめとした大司教が自分に追随するユダヤ人たちを動員してパウロを奇襲して捕まえ総督の法廷に引いてきました。ソステネはコリントでパウロがはじめ福音を伝えていた街道の街道長であり、これまでユダヤ人たちを先導してパウロを執拗に苦しめてきたリーダーでした。彼が新任総督ガリオの赴任に合わせてユダヤ人たちを動員してパウロを奇襲し捕まえ法廷に引いていったのは、前回申し上げましたように大概の場合赴任したばかりの新任総督は現地事情に疎く世論に簡単に流されてしまうためでした。ソステネとユダヤ人たちはパウロの福音伝道をローマ法と関連した社会政治問題として転化しパウロを告発しました。パウロ個人を社会政治的に完全に抹殺することは言うまでもなく、パウロが伝える福音とキリスト教を根絶やしにするためでした。しかしガリオ総督はパウロの行為はローマ法とは無関係とし、彼らの告発を却下してしまいました。しかしソステネとユダヤ人たちは総督の判決に承服せず、まるでデモをするかのように法廷で騒乱を起こすや、ガリオ総督は警備兵に命じユダヤ人たちを法廷から追い出してしまいました。それと同時に意外なことが外で起こりました。17節です。すると群衆は街道長のソステネを捕まえて法廷の前で殴りつけた。しかしガリオンはそれに全く心をとどめなかった。ギリシャ語の原文を見ますと、韓国語群衆と翻訳されたギリシャ語パスに定冠詞がついていません。本文の群衆が本文の前に登場した人々を指しているとすれば、ギリシャ語の文法上必ず定冠詞がついていなければなりません。それより本文の群衆とは、その創造し公開法廷を参観していたコリント市民を指すものと申し上げました。彼らがユダヤ人街道長のソステネに集団暴行を加えたものでした。帝国の首都ローマで一大暴動を起こしたユダヤ人たちに対するコリント市民の反感も作用したでしょうが、何よりも弱々しいパウロを集団で告発したユダヤ人たちの中で主導者のソステネの行動が、コリント市民の目には最も悪毒映ったからでしょう。コリント市民たちがソステネに集団暴行を加えた場所は人気のまばらな裏通りではありませんでした。法廷のすぐ前ですから、ガリオ総督が直接見ている場所ででした。しかし驚いたことに、ガリオ総督はコリント市民たちがソステネを集団暴行するのを見ていても全く心をとどめなかったのでした。ソステネが袋叩きに遭うままにそのまま捨ておいたのでした。ガリオはローマ皇帝に代わってアカイア州を治めるローマ帝国の総督でした。自分の管轄地域の治安維持は彼の主要任務のうちの一つでした。しかしガリオ総督はソステネに対するコリント市民たちの集団暴行を傍観しました。聖書は神様の御言葉ではないでしょうか。それゆえ聖書に記録された内容はどんな内容であれ絶対的な意味を持っています。2000年前に集団暴行がこの時このコリントの法廷の前だけであったのでしょうか。地中海世界を席巻した 広大なローマ帝国内で実際毎日数多くの集団暴行が起きていたのではないでしょうか。しかし聖書はそのたくさんの集団暴行にはいちいち言及しませんでした。それなのに唯一ガリオ総督は言うまでもなく、ソステネが動員したユダヤ人たちの暴漢の中でソステネが憤怒したコリント市民たちに集団暴行を受けた内容のみが神様の御言葉である聖書に明確に記録されています。前回申し上げましたように、この事件がこれまで善良な使徒パウロを持続的に悪辣に苦しめていたソステネに対する神様のこの地での恐ろしい審判だったからです。ここから私たちは重要な事実を悟ることができます。パウロが最初にコリントで福音を伝えていた街道の街道長ソステネと、そこのユダヤ人たちから必要な排斥と苦痛を受けた結果、結局その街道から追い出されたのは個人的なパウロ個人的な恥ずかしさでもあり得ます。街道の隣家のティティオ・ユストの家を新しい拠点にして福音を伝えながらも、同じユダヤ人たちから毎日公然と侮辱を受けることもやはりパウロにとっての恥ずかしさと言えるかもしれません。そしてある日不意にユダヤ人の徒党に捕まり、あたかも罪人のように公然と法廷に引かれていったことはより大きな恥ずかしさであったかもしれません。しかしパウロはそんなことを少しも恥とは思いませんでした。もしパウロがそんなことを避けねばならない恥ずかしいことと思っていたとしたら、彼は福音の証人として生きることをすでに放棄してしまっていたことでしょう。一時伝道旅行中にピシディア州のアンティオキアを訪問したパウロは、彼を妬むそこの街道のユダヤ教の指導者たちによって街道から追い出されただけでは収まらず、彼らの謀略でついには完全に追放されたのではなかったでしょうか。リストラでは石打ちに遭い倒れたパウロを人々は死んだものと思い町の外に捨て去ったのではなかったでしょうか。二次伝道旅行を再び始めたパウロはフィリピでも引きずられるようにして法廷に引いていかれ、ひどい鞭打ちを受け、両足に足かせをはめられたまま地下の牢獄に放り込まれさえしたのではなかったでしょうか。それにもかかわらずパウロが諦めずアテネを経てコリントまで訪ねていったのは、そんな侮辱を受けることが彼には避けねばならない恥では全くなかったからです。むしろ彼において恥とは、最も私が福音を告げ知らせてもそれは私の誇りにはなりません、そうせずにはいられないことだからです。福音を告げ知らせないなら私は不幸なのです。コリントの信徒への手紙9章16節の彼の告白のように、正常にちゃんと両手両足が動くのに、口を開いて話せるのに、死の淵から自分を救ってくださった主の証人として生きていないことでした。それで彼は主の永遠の証人になるために首を切り落とされて死ぬ斬首刑の恥ずかしめにも厭わず、その結果彼は主の中でイエス・キリストの中で永遠の使徒として永遠に生きています。しかし反面 ソステネは正反対の人間でした。彼は人間の外面的な恥、肉体的な恥を必ず避けねばならない恥とみなしていました。彼はパウロに公の場で恥をかかせることでパウロを完全に破滅させることができると固く信じていました。しかし逆説的にも彼自身がガリオ総督とユダヤ人たちの暴漢の前で憤怒したコリント市民たちに集団暴行を加えられることで彼が恥さらしと信じていた恥ずかしめの中で彼自身が恥ずかしいことに破滅してしまいました。もし彼がこれ以降悔い改めなかったとしたらば、彼はこの世を去った後神様の審判台でより恐ろしい恥ずかしめを受けたことでしょう。人間が恥と考えることと主が恥とみなされることは根本的に違います。その分別は私たちのために全裸で十字架の受難の恥ずかしめを厭わなかったイエス・キリストの前だけで可能なことです。イエス・キリストの前で何が恥で何がそうではないのか正しく分別できる時にだけ私たちはこの世の恥の中でも十字架の使命を貫通する栄光をまとうことができます。クリスチャン起業家が自分の企業を通じて福音の精神を具現化しようと十分でない要件の中で常に苦しみ生きることは恥ではありません。しかしクリスチャン起業家が信仰の良心を閉じて投げ捨ててまでお金自体を人生の目的とみなすならば、それはクリスチャン起業家の恥です。クリスチャン政治家が正しい政策提示と順法選挙運動で最善を尽くしても落選するのは恥ではありません。しかしクリスチャン政治家が単純によりたくさんの票を得るために実現不可能な公約で国民を扇動し、その結果として国家財政を破綻させるとしたら、それはクリスチャンの政治家の恥です。先日3月20日ヤンファ人文化院が主催する木曜講座の時間にはその日の講師だったキム・ヨンナン前最高裁判所判事は意味ある図表を見せてくれました。この方が委員長として在職していた国民権益委員会が2012年に実施した我が国の公職社会が腐敗したと考えるかという設問調査の結果を示してくれる図表でした。その図表によると回答者の中で一般人の 42.4%、 外国人の 16.8%、 起業家の 36% が我が国の公職者は腐敗していると回答しました。しかしまさに当事者である公職者たちはたったの 1.7% だけが公職者は腐敗していると答えました。国民が公職者の腐敗を単に賄賂の授受だけに限らず、不公正、不透明、利益衝突、縁故恩情主義、斡旋及び依頼、接待文化など広範囲に認識している反面、公務員、公職者は全然そのように考えていないことが示されたのです。 クリスチャンの公職者が自分が任せられた公職に対して主の前で常に自分の不足を感じているとしたらば、それは恥ずかしいことではありません。しかしクリスチャンの公職者が、半数に近い国民が公職者を不安したと回答した質問調査を自分とは無関係と受け取るならば、それはクリスチャン公職者の恥です。クリスチャンの知性の人が沈黙すべき時に沈黙することは恥ではありません。ですが沈黙してはしていてはならぬ時に卑屈にも沈黙するのはクリスチャンの知性の人の恥です。クリスチャンが神様の御言葉の通りに生きようとして侮辱され謀略に引っかかることはクリスチャンの恥ではありません。クリスチャンにとって最も大きな恥は、救われた神様の子供だと言いながらも神様の御言葉とは無関係なサンデークリスチャンとして生きていくことです。四旬節は、私たちのために主が全裸で受けられた十字架の苦難を黙想し、救われた神様の子供らしく生きることのできていない私たちの人生を正しく整える懺悔の節期です。私たち皆が四旬節の第五主日を迎え、これまで救われたクリスチャンとして恥ではないことを恥と誤って認識し、恥ずべきことを恥でないものと錯覚して生きてきた私たちの愚かさと無知を悔い改めましょう。もし私たちが恥ではないものを恥と思いながら、かえって主に背を向けて生きるとしたならば、私たちはいつの日か必ずソステネのように神様の前で破滅の恥ずかしめを受けてしまうことでしょう。しかしパウロのように主のための恥を少しも厭わないならば、私たちがそのような戒めを恥ずかしめを受ければ受けるほど、その恥ずかしめは主の中で栄光の勲章として昇華されることです。私たちのために全裸での十字架の死の恥ずかしめを厭わなかった主が、死の今世を打ち破り永遠に復活なされたキリストでいらっしゃるからです。お祈りいたしましょう。四旬節の五番目の主日を迎え、私のために食材の捧げ物になってくださった十字架の主を仰ぎ見ます。そしてヘブライ書12章2節の御言葉を私の心霊の中に刻みます。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をもう厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。主は私のために全裸での十字架の恥ずかしめを厭いませんでした。私も主のために恥ずかしめを厭わぬようにさせてください。恥と恥でないことを正しく分別することで、どんな状況の中であっても主の正しい通路として証明されますように、真理のための恥ずかしめを恐れない私たちによって、私たちの家庭とこの社会とこの地の教会が日々正しく立てられていくようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。